幸せを神様に愛される37方法。その1、神様は愛を信じる人には神秘的な力が宿る。神様とはどのようなイメージがありますか？創造主、偉大な何か、神秘的な力を持つ存在、超自然的なイメージを持つ人が多いのではないでしょうか？運を良くしたり、奇跡を起こしたり、通信的な力を連想します。ところで、神様はいると思いますか？現在のところ、神様は証明はされていません。神様の存在は個人の考え方次第です。中には神様は存在しないと主張する人もいるでしょう。証明されていないわけですが、一概な考えですが、少しもったいない気がします。神様を否定することは神秘的なことすべてを否定することになるからです。つまり、運も奇跡も存在しないと言っているのと同じです。それは自分の人生において損です。ダメなものはダメ、やってもどうせ無駄という考えになります。神様を否定しているので、運や奇跡も起こらないと思えているのです。神様は意図を信じた方がいいのです。少なくとも意図を思う方がポジティブです。神様を信じる人には運や奇跡が起こりやすくなります。神様の存在を信じることは神秘的なや奇跡も存在することになります。神秘的なや奇跡が人生の方が前向きになります。努力をすれば報われるだろうと思っています。勇気を出せばきっとうまくいくだろうと思っています。人生に対して希望が持てるようになります。神様は意図を信じる人には神秘的な力が宿るのです。神様は意図を信じる。幸せは神様に愛される30の方法。その2、神様も好きな人と苦手な人もしょうがない。神様は平等に人を助けません。神様なら平等に人を助けてくれると思っていながら同じない。むしろ神様ならこそ信頼です。現実には全員に助けを差し伸べますが、助けを優先順位に並ばます。神様はしなければいけない仕事で大忙し。全ての商品を助けるのは神様ですが不可能です。そこで神様はその商品の行いから助けを優先順位に置きます。行いが優れている人は助けを優先順位に置いて、そうでない人は優先順位に置かれます。神様も苦手な人もしょうがないます。神様の苦手なのは愚痴や悪口を言う人です。ぶつぶつ愚痴を言っていませんか？相手のないことで悪口を言うような癖になっていませんか？不正不満があると愚痴や悪口を言いたくなることもあるでしょう。しかし、いつも愚痴や悪口を言っていながら要注意です。愚痴や悪口を言う人は暗い雰囲気に漂い、神様ですが抵抗を感じます。変な助け方をすると自分まで愚痴を言われそうだ。あまりこの人に関わると今度は自分の悪口まで言われそうだ。神様は不満を感じて助けにくれます。変に関わると愚痴や悪口を残さない自分になりそうなので神様ですが近づきにくい。悪口を言われると神様も深いです。余計なことはしないでおこう。助けるのは後回しにしようと思います。以上、助けてはくれますが優先順位を下げて助けるのは後回しにされます。愚痴や悪口は心で思うことがあっても口に出しているのは要注意です。愚痴や悪口を言えば言うほど神様はあなたから離れていき、運やチャンスが巡ってこなくなります。愚痴や悪口の人と助ける順番はほぼ最後の方になるでしょう。さて、神様に存在するのは苦手なタイプだけではありません。苦手なタイプの人がいれば好きなタイプの人もいます。神様が好きなのは感謝と称賛の言葉を言う人です。小さな心もきちんと感謝する。相手の素晴らしい心を丁寧に述べる。普段から感謝と称賛を言う人は神様の好感を持ちます。この人を助けるときちんと感謝されそうだ。たっぷり込められそうだ。神様はポジティブな期待を膨らませます。助ける優先順位を上げて運やチャンスが巡りやすくなるです。神様に助けるのは優先順位を上げたいならできるだけ無事や悪口は返す感謝と称賛の言葉を心がけましょう。無事や悪口を言うか感謝や称賛を言うか口にすることで運命が現れるです。無事や悪口は言わないようにする。感謝と称賛を言うようにする。幸せは神様に愛される30の方法。その3、幸せではないという人は幸せが見えていく。すでに幸せという人に幸せが集まっている。あなたは今幸せですか？シンプルな質問ですが、実は人生の幸福と豊かさにつながる大切な質問です。幸せではない。そう思っているなら要注意です。残念ですが、幸せではないという人はなかなか幸せになるのは難しいでしょう。幸せではないと思っているということは現状に不満があり心が満たされていないということです。幸せではないという人がいることを明示してみてください。息で高そうな雰囲気が漂っているでしょう。現状に不満があっていつも無事や悪口を言っているでしょう。そういう人は幸せもなりません。そういうことが嫌な雰囲気が漂っているので幸せが離れてしまいます。たとえ幸せの神様であってもこの人に近づくことが厄介だと自分にします。幸せではないという人は幸せが見えているのです。あなたが幸せになるためにぜひ心がけたいことがあります。すでに幸せと考えましょう。自分が幸せとは思えないと思うかもしれませんが誤解です。今あるものを見ましょう。多くの友人に囲まれていること、友人がいて知り合いがいること、親がいて兄弟がいて家族が無事であること、弁当でいろんなことを学べること、働いて仕事ができ、お金を稼げること、歩けること、走ること、弁当であること、ご大満足であること、着るものがあること、住むところがあること、食べるものがあること、すでにあなたは幸せです。自分がいいものではなく、今あるものを見てきちんと感謝しましょう。短所や欠点は無視して、長所や微妙に注目しましょう。他人との差別を見て自分の成長に集中しましょう。お世話になっている人に感謝して生きていることを喜びましょう。小さな子供を読んで素直になると思うことです。すでに幸せと思い込むのではありません。すでに自分が幸せであることに気づき、素直に感謝しながら明るい心に心が出ているのです。あと、明るい雰囲気が明るい幸福感に繋がります。体の内側から来ると元気が湧いてきて、テンションも上がり、エネルギーになります。あなたは明るくて幸せそうな雰囲気に周りの人は引き寄せられるでしょう。自然と話しやすい雰囲気になるため、よく話しかけられるようになります。話しかけやすい雰囲気なので、道を歩いていたら人から良い雰囲気を伝えやすくなるでしょう。すでに幸せと考えると、あなたは幸せを引き寄せる人になります。そういう人は幸せを神様の元に出ています。人も元にも引き寄せられます。すでに幸せという人に幸せが集まってくるのです。また幸せではない、ではなく、すでに幸せと考える。幸せは神様に愛される30の方法。その4、神様は見るものではなく感じるもの。神様はどこにいるでしょうか？神様はどんな姿をしているのでしょうか？神様を探しているのになかなか見つけられなくて困っていませんか？神様を神様に言うことがあっても、実際に神様と会ったことまでは話したことないでしょう。神様を直接見たことがあるかと聞かれたらと答えるはずです。必死で探しているにもかかわらず、見つからないと神様はいないのではないかと思いそうになることもあるかもしれません。ここに答えがあります。神様は見るものではなく感じるもの。そもそも神様は見るものではありません。感じるものです。肉眼では見ることができず、心で感じる必要があります。神様は無形であり、奇妙な存在です。具体的に形として表せるものではありません。そのため、今頑張って神様を探していても、目で見ようとしている限り見つからなくて当然なのです。世の中には神様が存在します。どれも実際に神様を見ていないわけではありません。神様の場所が神様はこんな姿をしているのではないかと想像していないものです。だから、中東部の神様の姿は違っています。神様はいつもあなたのそばにいます。いつも神様に守られていると思うことです。目で見ようとするのではありません。心で感じようとするのです。心で感じるようにすれば、ここにいたのですね、とすぐ分かるでしょう。あることを探しても、見つからなかった神様がたくさん見つかります。見守られていると思えば、弱い心が消え、強い心が生まれます。特に心が温かくなる瞬間を見逃さないでください。それは神様の声な証拠です。神様はいつもあなたのそばにいて、心をチェックしています。良いことをすれば、うんと幸せを与えてくれます。悪いことをすれば、うんと幸せを与えられます。お前のところに与えたり、取り上げたり、するとは必ず、愛があることもしばしばです。神様を信じましょう。神様を感じましょう。今あなたのそばにいて、あなたの生き方を見ながら微笑んでいます。心で感じればすぐ見つかります。神様は目で見ることなく、心で感じる。幸せは神様に愛される30の方法。その1日1週間1ヶ月は神様のリズム。神様のリズムを大切にすることは神秘的な力を引き寄せることになる。一日一週間一ヶ月を歪みを大切にしましょう。一日一週間一ヶ月を単なるサイクルと考えてはいけません。一日も一週間も一ヶ月も神様のリズムと考えるのです。神様のリズムですが、逆らうと大変です。昼夜逆転の一日、不足な一週間、不利のない一ヶ月。リズムに逆らった生活を送っていると苦しいことが続いています。さりやすくなり、なかなか仕事がスムーズにいかないでしょう。体の中に逆らっているようなものです。頑張っている間になかなか結果が出ません。ちょっとでも歪んするとすることになります。怪我や病気も増えてしまいます。体の不調が増えるようになります。運やチャンスが増えられ、運の不調が増えてしまいます。神様のリズムを大切にする。一日一週間一ヶ月を歪みのリズムを大切にしましょう。一日というリズムを大切にしましょう。朝に起きて夜には寝ます。一週間というリズムを大切にしましょう。平日は仕事を頑張って、休日はしっかり休みます。一週間は月曜ではなく日曜から始まるというそのも大切にしましょう。1ヶ月というリズムを大切にしましょう。月末には仕事を振り返り、しっかり総括して、来月に向けた準備をします。月末にこの場所は必要な方がすっきりした気持ちで来月を迎えられます。できれば大切にしたいと思うのではなく、必ず大切にすると考えてください。一日一週間一ヶ月は神様のリズムですが、その波には逆らわずきちんとしないことが大切です。新米や仕事品など一時的にリズムが崩れることがあっても、なるべく最小限に抑えるのが賢明です。リズムがない日には日常生活を直して、リズムに合った生活を行ってください。当たり前のことは当たり前にする。神様のリズムを大切にすれば、物事がスムーズに進むようになります。体の調子も良くなって、運やチャンスも恵まれるようになります。何のようなイメージで一日一週間一ヶ月を過ごしていきましょう。一日一週間一ヶ月をリズムを大切にするだけで人生が好転すると言っても過言ではありません。面白いこと、人生がスイスイ進むことも違いないし、神様のリズムを大切にすることは神秘的な力を引き寄せることになるのです。一日一週間一ヶ月を歪みにしたら生活を送る。 幸せを神様に愛される30の方法。その6、自分が壊れそうになったときはブレーキを踏んでません。自分が壊れそう。そうも瞬間がありませんか。大量の仕事を抱え込んでいるとき、毎日夜遅くまで残業するとき、やることが多すぎて目が回りそうなとき、プライベートで嫌なことがあって猛烈にむしゃくしゃすることがあるでしょう。そんなとき自分が壊れそう、と思うことがあります。思考整理できなくなったり、感情の波が激しくなったりして正常な自分を保てなくなるのです。ブレーキを踏んでません。もし自分が壊れそうになったら一つ言えることがあります。それはブレーキを踏んでませんです。壊れそうなのはスピードを出していて、両方にオーバーしている状態です。壊れそうになっているのですが、ブレーキを踏んでスピードを落とさなくてはなりません。壊れそうな状態を放置していると、ますます状況が悪化します。それ以上アクセルを踏むのはやめておくことです。自分が壊れそうになっている時にアクセルを踏むと、自分の限界を超えてしまい、本当に壊れてしまいます。もっとアクセルを踏みたくても壊れてからではありません。仕事が多すぎるならブレーキを踏んでしましょう。仕事が忙しすぎるなら休暇を入れましょう。いっぱいいっぱいの状態ですが、余裕を作らなければいけません。休むことに罪悪感を持つ必要はありません。休むのも仕事の一つと考えることです。休みにくい雰囲気もあるかもしれませんが、健康以上に大切なものはないのですが、優しく自分にいたわってください。今すぐ有給休暇の申請をしましょう。大量の仕事を抱え込んでいるなら誰かにお手伝いをお願いしましょう。一人で仕事を抱え込みすぎている状態ですが、誰かと言われるのが正解です。普通に出かけた方が結果として仕事の質も高まります。ちょっと手伝ってもらえるなという人と言うだけのことです。気分転換もするのも嫌です。気分転換もブレーキを踏む一つになります。修行を楽しんだり温泉に浸かったりすれば心身がリラックスします。壊れそうな自分をするのは自分。誰かが自分を救ってくれると期待しないことです。みんな自分のことで精一杯です。あなたのことに変わっている暇はありません。壊れそうな自分をするのは自分です。壊れそうな時は自分の健康を最優先に考えるのが正解。責任感や使命感があってブレーキを踏むのに考えることもあるでしょう。責任感や使命感があるのは正しいことですが、壊れそうな時は例外です。壊れそうな時は緊急事態ですから自分の健康を最優先に考えるのが正解です。そういう時に踏むブレーキは神様も許してくれます。きちんとブレーキを踏んでないと褒めてくれるでしょう。仕事に悪影響が出るかもしれませんが、ブレーキを踏まなければもっと大きな影響が出るでしょう。自分のためであり、これからの人生のためでもあります。壊れてからは遅いのです。一旦壊れてしまうと普通のことが普通にできなくなり、後悔することになるでしょう。まだ壊れていないならギリギリになります。壊れそうになった時の踏み方であなたの人生が決まります。自分が壊れそうになった時はブレーキを踏んでなさいなのです。自分が壊れそうになった時は勇気を出してブレーキを踏む。幸せを神様に愛される30の方法。そのなら、言葉遣いを丁寧にするだけで全ての貢献する。どうすれば生まれ変わるのでしょうか。どうすれば人生を素晴らしく変えられるのでしょうか。人生を変える方法は様々なんですが、最も身近な方法は一つしかありません。丁寧な言葉遣いにすることです。乱暴な言葉遣いをやめて丁寧な言葉遣いに変えられるのです。言葉遣いを変えるだけでは何も変わらないと思うかもしれませんが、誤解です。言葉は私たちにとって最も身近なコミュニケーションツールです。言葉は一生懸命ものであり、使用頻度も高く、使用期間もない。ビジネスでもプライベートでも必要です。言葉遣いは大切にして知ることはありません。会話であれであれ、人とやりとりする際は言葉が必要です。言葉遣いはコミュニケーションを円滑にするだけでなく、自分の心も影響します。自分が話した言葉は相手のことと同時に自分も届いています。言葉遣いを変えるだけで大きな影響があります。言葉遣いを変えるだけですが、吐き言葉は絶対です。あなたの印象も性格も人間関係も良くなります。生活の一点で人生が変わったかのように感じるでしょう。言葉遣いは人乱暴な言葉は全て禁止しましょう。できないことは、汚いことなど、乱暴な言葉に言葉があるなら、今度は一切言わないようにします。訴え、口が滑って言うことがあっても、しっかり意識をして、できるだけ言わないように心がけます。普段から触らないのは、もちろん、のことを不快になった時も、乱暴な言葉は使いません。たとえ強い怒りを感じた時も、乱暴な言葉は使え、丁寧な言葉遣いを使います。丁寧な言葉遣いを使おう。乱暴な言葉遣いを禁止した場合に使いたいのは、丁寧な言葉遣いです。俗語、学生とか、暗い言葉などは使います。目上の人と話すときは、きちんと英語を使います。年下と話すときも、偉そうな言葉遣いは使え、丁寧な言葉遣いを意識するのが正解です。綺麗、美しい、嬉しい、楽しい、素晴らしいなど、積極的にポジティブなキーワードを使っていくことも大切です。乱暴な言葉が噛んだら、丁寧な言葉で言い直す。乱暴な言葉が噛んだら、丁寧な言葉で言い直しましょう。例えば、暗いないと、言いそうになれば、理解するのが難しいと言います。嫌いと、言いそうになれば、好きではないと言います。デブと、言いそうになれば、不良かと言いたいと言うでしょう。おおね、今、同じですが、聞いても印象も随分変わります。少しでも親切を受けたときは、きちんと声に出して礼を言う。少しでも親切を受けたときは、きちんと礼を言いましょう。心の中で思うだけでなく、きちんと口に出して言うことが大切です。きちんと声に出してありがとうございますと言うから、感謝の気持ちも伝わります。丁寧な言葉遣いをゆっくり落ち着いて話そう。さらに、丁寧な言葉を見なさいなら、話すスピードを意識してみてください。早口で話すのではなく、ゆっくり落ち着いて話しましょう。上品な印象の話で、さらに、嫌な雰囲気が変わります。言葉遣いを変えられて人生が変わるのですが、こういうことがないことはありません。お金は一切不要です。必要なのは、あなたの感の心です。近い時も丁寧な言葉遣いを言葉遣いは性格にも影響する。はたまた性格が穏やかに変わっていくでしょう。性格が丁寧な言葉遣いをするのではありません。丁寧な言葉遣いをすれば性格も良くなるのです。言葉遣いは心も影響するため、意識的に丁寧な言葉を使っていると心も丁寧に性格も穏やかになります。言葉遣いを変えるだけで全ての貢献する。乱暴な言葉遣いをやめて丁寧な言葉遣いにする。これを徹底して心がけてみてください。一時的ではなく一生続けるつもりで意識しましょう。言葉遣いが変われば必ずあなたは変わります。あなたの印象も正直にも変わります。生活が向上して人生がスムーズに進むようになります。言葉遣いが変わるだけで全ての貢献するのです。丁寧な言葉遣いを心がける。幸せの神様に愛される30の方法。その8、誰も言えないところでいいことをしよう。きちんと天から神様が見ている。あなたがいいことをするときはどんなことでしょうか。普通は誰かに見えるところでいいことをしたいと考えるところでしょう。人に見えると思います。自分の印象や評価もあります。人に見えるとやりもれて頑張ります。特に好きな人から見えていればますますやりもれて頑張るでしょう。一方、誰も見えないところでいいことをしても、されるだけで無理に思えるかもしれません。誰も気づいていません。誰も褒めていません。自分の印象や評価が上がるわけでもないから、他に甘いわけでもない。いいことをしても、されるだけでいいんじゃないと思うかもしれません。しかし、それは誤解です。きちんと見てくれている存在があります。神様です。神様がきちんと見てくれている。誰もいないように見えても、神様がきちんと見てくれています。肉眼では見えませんが、あなたを見たらじっと見つめています。だから、誰もいないところでいいことをしましょう。掃除でも、ゴミ拾いでも、ボランティアでも構いません。人や社会のためになることなら何でも構いません。ちょっとしたことやってもいいことはいいことです。その行いをきちんと神様は見てくれています。今日もいいことをしてくれ。素晴らしい。ご褒美プレゼントを与えよう。そして、運やチャンスに恵まれるのです。誰もいないからいいことをしないではありません。誰もいないからこそいいことをしましょう。誰も見ていないときはいいことをするチャンスと考えましょう。誰も見ていないところでいいことをすると、神様に人生を応援してもらえるようになります。全校は誰も見ていないところですから意味があるのです。誰もいないところでいいことをする。幸せを神様に愛される30の方法。その9、運が悪かったときは自分のせい。運が良かったときは神様のおかげ。運が悪かったとき誰のせいにするかです。なんて運なのだろう。神様が仕事をサボっているせいだ。運が悪いとき神様のせいにしていませんか。条件やタイミングが悪く運の悪いことに遭遇するかもしれません。しかし運が悪いとき神様のせいにしてはいけません。運の悪さを神様のせいにされては神様の迷惑です。責任転嫁は悪い習慣です。ましてや責任転嫁のことを神様に向けるのは間違いと言えるでしょう。では誰のせいにするのか。運が悪かったときは自分のせいにするのが正解です。運が悪いとはいえ本当に運だけの問題だったのかと考えてみることです。もちろん完全な見合わせもあるかもしれませんが、自分にできることもあったのではないでしょうか。仕事ミスがあれば運が悪いのではなく確認がなかったと考えます。運が悪いのではなく事前に天気予報をチェックして傘を持参しなかった自分が悪いと考えます。ギリ電車に間に合わなければ運が悪いのではなくもっと早く出発すればよかったのです。不運だとしても何らかのヒントを見せることで生活習慣を改善するきっかけが作れます。そして大きな飛躍を繋げられるでしょう。では運が良かったときはどうするか。運が良かったときも自分のせいにするかというとそうではありません。今後の自分の実力を思うと安心します。ここに食べると言わなくていずれ大失敗を起こすでしょう。運が良かったときは神様のおかげだと思って感謝しましょう。神様からの恵みと思うことで幸運はありがとうございます。運が良かったときは自分のせいです。運が良かったときは神様のおかげです。するとますます幸運が巡ってくるようになります。運が悪かったときは自分のせいにする。運が良かったときは神様のおかげにする。幸せを神様に愛される30の方法。その10、神様は人に万能のコミュニケーションツールを与えた。笑顔である。私たちは毎日万能のコミュニケーションツールを見つけています。笑顔です。笑顔があればあらゆる存在とコミュニケーションができるようになります。例えば、海外旅行で外国人とコミュニケーションを交わすなら笑顔です。笑顔になって話しかければ現地の言葉は話せなくても好意や親しみを表現できます。ニコニコしながら地上の行きたい場所を指さればきっと親切に答えてくれるでしょう。 言葉をまだ理解しない赤ちゃんとのコミュニケーションも笑顔です。笑顔になって話しかければ言葉は理解しなくても赤ちゃんも笑顔という表現で返事をしてくれるでしょう。言葉のない言葉とのコミュニケーションも笑顔です。笑顔になって接していれば愛情表現がベッドに伝わります。尻尾を振ったり体を吸い寄せたりして対応の一つができます。笑顔はなんと素晴らしいツールなのでしょうか。あらゆる衝撃を超越しています。笑顔によってはありませんが、ポジティブな効果は無限大です。笑顔の中で言葉なくても様々なポジティブなメッセージを伝えることが可能です。神様が与えたまさに万能のコミュニケーションツールなのです。笑顔で良い人とコミュニケーションする。幸せは神様に愛される30の方法。その11、命は有限。笑う回数も有限。笑う回数も有限ということに気づいてください。命は有限です。命は有限ということは笑う回数も有限です。当たり前のことですが、改めて心に留めておきたい現実です。人生80年で考えるとします。1年は365日ですから、80年で計算するとおよそ3万日になります。1日1回笑うとしたら、笑う回数は3万回という計算になります。多いと感じるか少ないと感じるかは人によって違うでしょうが、少なくとも有限であるのは事実です。私たちの命には神があるように笑う回数も神があるのです。幸い笑うことは自殺的に増やすことが可能です。1日1回にもできますが、1日10回にもできます。どのくらい笑う回数を増やせるかは、ただしない。自分からユーモアを言ったり、面白い笑いを持ち出したりすれば笑う回数も増えます。ある友人が面白い話をしてくれて笑わせてくれることもあるでしょう。だから、つまらない親父にも積極的に笑っておきたい。笑うまで行かなくても、人生にしましょう。1回でも笑う回数を増やせば増やすほど、あなたの人生も笑うことになります。今では笑いの少ない日々を送っていたら、これから笑いの多い日々を送りましょう。晩年になってもっと笑っておけばよかったと後悔することがないよう、今からたくさん笑っておくことです。まだ今は学んでいます。そして学ばせるのです。つまらない笑いたとき笑ったら、待てと以上早いように素直に笑っておくのが大事です。あなたが笑っているのも優しさです。せっかく生きているのですが、もっと笑っておかないと損です。誰かと一緒に笑うことができるのは幸せなこと。誰かと一緒に笑うことができないなら、人のときに笑っても構いません。特別面白いことがないなら、面白い番組、お笑い番組を見れば簡単に笑えるでしょう。普段からよく笑っておけば、免疫力も向上して、病気になりにくくなります。自分の能力を生きる時間が長くなり、結果として人生の笑い回数を更に増やせます。普段からよく笑っている人は、その調子で今後も続けていきましょう。一回でも多く笑えば、あなたの一日は笑顔が増えます。いつでも笑顔で生きることをもっととして、人生を生きていきましょう。幸せの神様に愛される30の方法、その12、神様はトイレにいる。トイレを掃除すると神様が愛される。神様はどこにいるのでしょうか。神様はあなたの時間にいます。ズバリトイレです。トイレの中を見てください。何の変哲もないトイレにいるかもしれませんが、実は神様の場所になっています。目に見えないだけで常に神様はトイレにいます。トイレは汚い場所ではなく神聖な場所。汚いからトイレ掃除をしたくない。トイレ掃除をやっていては神様を訪れることになります。汚いからこそきちんとトイレ掃除をしましょう。トイレは汚い場所ではありません。トイレは神聖な場所です。神様の場所ですから常に清潔な状態にしておくことが大切です。神様が触れていることをイメージする。電気が汚れているならきちんと掃除しましょう。嫌な匂いになりますが方向剤を使用しましょう。トイレとペーパーが流れているなら新しいものと交換します。清潔感のあふれるトイレになるよう隅々まで電気が汚れていて栄光感があるなら、神様に触れていることをイメージしてください。神様に浸した汚れを取ってきれいにすると思えば、電気も普通に増やす。神様に喜んでもらえると思えば、モチベーションもアップするでしょう。急に掃除をしたい気持ちが強くなっていても、立ってもらえなくなるはずです。トイレ掃除は毎日したい。常にトイレを着々の状態にしておきたい。トイレは毎日使うものですから、毎日掃除をしましょう。毎日大変なら2日に1回、3日に1回でも構いません。どんなに忙しくても週に1回はトイレ掃除をしたい。蓄電数がなくて、建物時間が増えてもきれいにすることができるはずです。トイレを掃除すると神様が愛される。トイレを掃除すると神様はありがとうと喜んでくれます。きちんと掃除をしてトイレが快適な空間になると神様に喜んでもらえます。神様の料金になるとあなたに明るみやチャンスの量も増えます。トイレ掃除をする男性はかっこよくなります。トイレ掃除をする女性は美人になります。トイレをきれいにすることは神様をきれいにすること。神様をきれいにすると今度はあなたをきれいにしてもらいます。トイレを掃除すると神様が愛されるのです。毎日きれいにトイレを掃除する。幸せは神様に愛される30の方法。その13、落ち込んでいることはそばに神様がいることをイメージしよう。もし落ち込むことがあったらイメージしたいことがあります。それはそばに神様がいる様子です。神様の姿や様子はあなたの自由にイメージして構いません。人の形をしている様子でもいいでしょう。雲のようにもやもやした姿でも構いません。神様はどんな時もあなたの方です。直接見ることはできませんが、あなたのそばにいます。あなたがどんなに落ち込むことを見せることはありません。苦しい時でも悲しい時でもあなたのそばに神様がいます。たとえ絶望の中にいようと神様はあなたから離れることはありません。落ち込んで涙が止まらなくてもそばに神様がいることをイメージできれば必ず元気が出てきます。さあ、目を閉じて想像してみてください。あなたのそばに神様がいることを想像できましたか。神様ということに抵抗があるなら、いない存在でも構いません。自分は一人ではない。神様がいる。いない存在がそばにいる。そう思えば、落ち込んだら立ち直るのは時間の問題です。寂しさが半減して、苦しいことが現れます。心の心が高くなって、自然と勇気が出てきます。体が軽くなり、行動したくなります。落ち込んでいることこそ、あなたの想像力の出番です。友人がいなくて孤立していても、真剣な力を感じることができます。神様をイメージすることがあなたの人生を切り開くことになります。落ち込んでいることは、そばに神様がいることをイメージする。幸せの神様に愛される30のこと、その14、神様はニコニコしている人が大好き。神様はどんな人が好きなのでしょうか。ズバリニコニコしている人です。神様はニコニコしている人が大好きです。ニコニコしている人はそれだけで花があります。嬉しいと言葉に出さなくても嬉しそうな雰囲気が漂っています。発光体のような明るさが周りを明るくします。いつも明るい表情をしている人は魅力的に感じますが、それは神様にとっても同じです。神様はいい笑顔な魅力的ななんて明るい人なのだろうと安心して近づきたくなります。ニコニコしていると神様に興味と好意を持ってもらいます。ニコニコしている人がいると神様は応援したい気持ちができます。ニコニコしたいようにふさわしい出来事をプレゼントしたい。だからニコニコしている人はますます運が良くなります。運がいい人は必ずニコニコしている人です。運がいいからニコニコするのではなくニコニコしているから運が良くなります。嘘だと思うなら試してみましょう。ニコニコしているだけで自然と運が良くなります。自然と心が明るくなりいい出来事が増えます。神様に近づき手を差し伸べ運を上げてくれたのです。神様に伝えたいならニコニコしましょう。ニコニコするのは簡単です。少し口角を上げられるのです。少し口角を上げられるだけであなたの表情にならないいい表情になります。笑うときはしっかり笑いましょう。瞬間を見せて笑うともっと美しい花までいい笑顔になります。ニコニコするだけでも良くなるのですが、こういうこと簡単なことはありません。時々ニコニコするのではなく、普段からニコニコするようにしましょう。周りからいつもニコニコしていると言われるようになれば合格です。早速、今日から取り組んでみましょう。神様はニコニコしている人が大好きなのです。いつもニコニコして神様に好きになってもらう。幸せを神様に愛される30のこと、その15、自分は不幸でいいと諦める必要はない。誰でも幸せになる権利がある。自分は不幸でいい。時々そんな諦めの言葉を漏らしてもらいます。たとえ仕事、人間関係などに恵まれないと自分の人生が嫌になり、ため息しか出なくなります。人の幸せが諦めそうになる。頑張ることにされてしまい、ならば自分の気持ちになる。諦めや自分の人生の気持ちが強くなった時、自分は不幸でいいと言ってしまいます。また誰かの人生を支えるために自分の人生でも応援したくなることもあるでしょう。我がこのために人生を背負うのでは、大好きな相手のために人生で応援する人を知ります。自分は不幸になってもいいから、この人では幸せになってもらいたいと願う。そんなことも自分は不幸でいいといった発言が出てくることもあるでしょう。しかし、これはよくありません。自分は不幸でいいと投げた瞬間、自分の幸せを諦めることになります。自分は不幸でいいということは、自分は不幸になってもいいということになります。知らず知らずに自分の不幸に教える行動を取るようになります。ほら、やっぱりね。自分は不幸になっていると、自分を納得させてしまいます。どんどん不幸な瞬間に陥るようです。自分は不幸でいいと諦める必要はありません。私たちは誰でも幸せになる権利があります。私たちは幸せになるために生まれてきました。不幸でいいと思うのは自然な生き方に反することになります。日常生活の最後の目を下がってしまい、大量の人生になってしまいます。使命、天命に従うことになり、神様からも嫌われます。そもそも自分は不幸でいいとなるのは自分の親も失礼です。親は不幸な人生を送るために生まれてはありません。どんな親でも我が子には幸せになってほしいと願っています。自分の不幸に陥ったところで誰も喜びません。悲劇の主人公を演じたところで、もうやりますます惨めになられて。たとえ誰が応援するために自分の犠牲にしたとしても、応援された方は喜びません。自分は不幸でいいと思う必要はありません。むしろ思ってはいけないのです。もっと幸せに対して積極的になりましょう。どんな時も幸せを目指しましょう。私たちは幸せになるために生まれてきました。幸せを求めていることが自然であり、そういう人生こそ人間らしいのです。自分の周りも明るくします。自分が幸せになれば生んでくれた親も喜びです。自分は不幸でいいと思うことをやる。幸せは神様に愛される30の方法、その16、どれだけ幸せであればどれだけ心が満たされているかで決まる。幸せを語る基準は何でしょうか。幸せは笑顔を語る基準と言われています。もちろん笑顔を語るのも大切なポイントです。笑顔になっているのは楽しいと感じているでしょう。楽しくて充実しているから、ニコニコしているのであり、幸せを感じている瞬間の一つでしょう。 では無表情な人かというとそうではありません。笑顔でなくても幸せな瞬間があります。好きな趣味に没頭しているとき笑顔はありませんが、楽しみや喜びを感じています。顔は無表情かもしれませんが、心の中では大きな感動が出ています。幸せは人づきあいの密度でできるという声もあります。確かに人づきあいは人生の幸せに関わるポイントの一つです。大切な家族がいて、親しい友人がいて、愛する方がいたりすれば、楽しく時間を過ごせるでしょう。賑やかな時間を過ごせるおかげで、楽しさが倍増して寂しさを感じることが判明します。人づきあいを通して心が満たされているのは幸せです。では、人づきあいがなければ、どうかというと、それも違います。人づきあいはたくさんないわけではありません。人づきあいが多くなるほど、煩わしいことも増えます。人づきあいの中にストレスを感じることも少なくありません。中には、孤独の時間を愛する人もいるでしょう。もともと生活として一人でいるのが好き、気楽で自分にやっているという人もいるはずです。人づきあいは人と組み合わせず、自分のタイミングで好きなことができます。人づきあいが少なくても、きちんと一人の時間が充実しているのは幸せと言います。自分のライフスタイルになっているなら、人づきあいが少なくても幸せになることは可能です。幸せはお金の量で決まるという意見もあります。確かにお金が生活に欠かせないのは事実です。お金があることが増えるなり、心に余裕が生まれます。できることが増え、夢も叶いやすくなります。ではお金が少ないと不幸かというと、それは違います。お金が少なくても、友人や恋人など人間関係に恵まれれば、有意義な時間を過ごせます。お金がなくても、お金がかからない遊びを楽しめば、充実した時間を送れるでしょう。幼少期を思い出してください。手持ちのお金は少なかったはずですが、毎日友人と遊んだり、好きなことに熱中したりして、充実した毎日を送っていたはずです。このことから幸せの真実が見えてきます。どれだけ幸せであるかは、笑顔を立てているのではありません。人づきあいの密度でもなければ、お金の量で決まるのではありません。どれだけ幸せであるかは、どれだけ心が満たされているかで決まります。笑顔になっているから幸せを感じることもできますが、笑顔がなくても幸せを感じることもできます。人づきあいが多いお金で幸せを感じることもできますが、人づきあいが少なくても幸せを感じることはできます。お金がたくさんのお金で幸せを感じることはできますが、お金が少なくても幸せを感じることはできます。幸せを感じるのは心です。つまり心が満たされていれば、同時に幸せを感じることができます。私は今幸せなのだろうか。そんな疑問が湧いたら心が満たされているかどうかという基準で考えてみるといいでしょう。どれだけ幸せであるかは、どれだけ心が満たされているかで決まるのです。どれだけ幸せであるかは、どれだけ心が満たされているかで考える。幸せを神様に愛される30の方法。その17、ニュークラバも神様に慣れている。訪問者を見送りする時があります。自宅に来た友人やお店にいらっしゃるお客様です。我々はニュークラバとニュークラバは見られています。ニュークラバは挨拶をして笑った後、振り返って手を振ったりするでしょう。一方、ニュークラバは気持ちが緩みやすいタイミングです。ニュークラバは見られていないようにと油断して緊張感が出やすい。手遊びをしたり腰が曲がったり姿勢を崩した姿勢になったりすることが多い。最後の場合だと、ため息をつくこともあるかもしれません。しかし、誰も見られていないと思うのは想定です。ある存在が見られています。ニュークラバは神様に見られています。ニュークラバは神様に見られている。神様はどんな風に見送っているだろうか、とあなたをじっと見ています。ニュークラバは神様に見られているのですが、油断は禁物です。お見送りの際は、だらしない姿勢にならないよう注意しましょう。手遊びはしません。背中は一歩伸ばしましょう。あるいは、ため息も注意です。相手が見られるので、美しい姿勢を保ちながらお見送りをしましょう。最後までお見送りすると丁寧です。神様は綺麗にお見送りになりましたねと喜んでくれるでしょう。ご褒美として何かの感想をいただきます。ニュークラバであっても、神様に見られていることを意識しながら最後まで気を抜かない。幸せは神様に愛される30の方法。その18、あなたの目の前にある困難は神様からのプレゼント。あなたは今何らかの困難に直面しているようでしょう。困難はストレスの塊です。つらい、苦しい、逃げたい。泣きそうなことを苦しくて逃げ出したいことを大変で諦めたくなることが難しい。しかし、その困難は当然には大変に見えますが、実は特別な存在です。神様からのプレゼントなのです。あなたには期待しているよ。もっと成長してほしいから困難のプレゼントしてやるよ。少し大変かもしれないが、何とか乗り越えてほしい。あなたができる。そう思った神様はあなたに困難のプレゼントしました。困難なんて与えてほしくない。かえって迷惑。あなたの迷惑を考えそうになりますが、誤解しないでください。職場では上司に期待されている人と仕事を与えられます。上司の厳しさは期待を裏返しですが、人生でも同じです。人生では神様に期待されている人と困難を与えられます。神様の厳しさも期待を裏返しです。つまり困難を与えられるということは、それだけ神様から期待されているということです。光栄なことや喜ばしいことです。神様からのプレゼントですから、喜んでおきましていただきましょう。神様は今、光栄ながらあなたを応援しています。目は見えませんが、あなたの姿で神様が守ってくれています。あなたがどんな風に対応するか、ワクワクしながら見ています。だから期待に応えましょう。逃げることもできますが、神様からの貴重なプレゼントですから、何とか乗り越えたい。神様からのプレゼントであることに気づけば、あることを失ったら、困難な面白く感じてくるはずです。なかなか乗り越えなくても簡単に諦めないのがならないです。神様があなたの成長と人生の発展のために与えてくれたのですが、貴重な存在です。神様からのプレゼントですから、きちんと困難を乗り越えれば、今あなたに必要な成長を得られるでしょう。なんとか粘って、ギリギリまで踏ん張って、ぜひ乗り越えましょう。困難を乗り越えればあなたは素晴らしい成長を得られています。それこそ神様からの本当のプレゼントなのです。目の前にある困難は神様からのプレゼントだと気づいて、きちんと乗り越える。幸せを神様に愛される30の方法。その19、天の神様はずるいことを見なさない。ずるいことをすると必ず罰が当たる。ずるいことをしないことです。ずるいことは悪いことです。不正なことをして自分だけが得しようとするのはよくありません。騙したり、誤ったりすれば簡単に利益が得られるでしょう。関係を大きな利益が得られることも少なくありません。簡単に大きな利益が得られれば最高ではないかと感謝することを。誰にも相手になければ天の神様はずるいことを逃さない。天の神様はずるいことを逃しません。暗いことに隠れようと、隠された場所にいようと、天の神様は御通しです。ずるいことをすれば天罰が下るようになっています。恐れ入られ、必ず罰が当たります。得た利益を没収されます。信用を戻します。長すぎられてきた大きな信用もまさに崩れ落ちます。それだけでなく、相応の罰を受けることになるでしょう。生きている限り、天の神様から逃れることはできないんです。天罰は忘れたことになるもの。ずるいことをしたことになると、何もなかったよ。ここがポイントです。ずるいことをしても、特に天罰が下るわけではありません。対岸があります。天罰は忘れたことになるものと決まっています。すぐ天罰が下ることはないです。普通は数週間の数ヶ月になります。すでに数十年後になることも珍しくありません。時には世代を超えることもあります。本人に天罰が下るとは必ず駆け落として本人の親や孫に対するあります。神様は忘れたことをやって天罰を下してきます。本人が油断した瞬間をやって、社員と会心の一撃がやってきます。ずるいことであること、大変なのが大きなのが特徴です。結局のところ、必ず天罰が下るのです。全部戻るのではなく、マイナスになる。ずるいことをして得をしたように思えても一時的です。しばらくして天罰が下りますが、全部戻るのではありません。マイナスになります。最初の状態より悪くなり、ずるいことをしたようになります。ずるいことをするのは短期的には特に見えても長期的には損です。あんなことしなければよかったと後悔することになるでしょう。後世が最も正直。結局のところ、ずるいことをしないのが一番です。では、何を行っていいのか。生徒を行っているのです。本を取っていて、意味があっていて、正しくあることです。生徒を行っていれば、正しい結果が入ってきます。生徒だからこそ、勝った時には、成功した時の喜びも大きくなります。どんな結果であっても、生徒のものとして受け取ることになります。たとえ、うまくいかなくても、現実の結果として、いざよ結果を受けることになります。生徒の生き方は、人として正しい生き方。生徒の生き方を行ってください。素直な正直を行って、自分に慣れば、きちんと強みを求めます。天の神様に慣れているというより、天の神様に認めるという意識の方がいいでしょう。天の神様に認めるしていれば、常に緊張感が漂って、気持ちが引き締まり、良心と良心が保たれます。生徒の生き方は、人として正しい生き方ですが、結果に関わらず、堂々としていられます。日の当たり道の真ん中があります。周りに近い、チャンになることもある。周りに近いても、生徒であれば、心よくできるでしょう。仕方ないとばかりするのではなく、これでいいと、無理はあることです。周りに近いから悪いとは分かりません。周りに近いだけ多くの経験なき知恵を身につきます。結果として、周りに近いチャンになることも少なくありません。ずるいことはしない。公正な生き方を行われる。幸せを神様に愛される30の方法。その10、神様は無理なままよりを5人と見なす。疲れて時間に帰った時、意味を見せていませんか。ベッドの上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に上に いるように見せるのではなく、きちんと所定の位置に戻そう。自宅に戻ったら、ちょっと待ってください。疲れていることはちょっとしたことですが、面倒に感じますが、あなたの人生に関わる面です。ルイガーは今判断にかけましょう。ルイガー通者は選択肢を入れましょう。帽子やマフラーは所定の場所に置きましょう。面倒に感じるとはいえ大きな手ではないはずです。ほんの少し余分に頑張るだけのこと。実際はほとんど時間もかからず一瞬で終わります。神様から愛されたいならいいように見せるのをやめることです。見せるのではなく、きちんとできる人が神様から愛されます。自宅に戻ったらいいように見せるのではなく、きちんと所定の位置に戻す。幸せを神様に愛される30の方法。その21、長時間の集中でされたら大きく背伸びをしよう。神様が優しく知れてくれる。仕事や勉強で長時間集中しているとだんだん疲れてきます。血中乳酸が溜まることでだんだん疲労が溜まってきます。また血流が悪くなることで体も凝ってくるから厄介です。そんな時は大きく背伸びをしましょう。立ったままでも座ったままでも構いません。ベッドで横になって背伸びをしても OK です。大きく息を吸いながら両手を上げます。体全身もストレッチするようにぐっと背伸びをしましょう。次に背伸びの状態を維持しながらゆっくり息を吐きます。すると不思議な浮力を感じるでしょう。背中に跳ね返ったようにふわっと宙に浮くような体験もするはずです。さっきまでも感じていた体が軽くなるでしょう。一瞬で疲れが取れていくことを実感できるでしょう。なぜか元気まで出てくるからしいです。長時間じっと集中した後の背伸びほど気持ちいいことはありません。単なるストレッチに思うかもしれませんが、ここで気づいてほしいことがあります。神様なら締めてくれた。不思議な浮力の正体とは何か。それは神様です。どこからともなく神様が現れ、あなたを締めてくれました。神様が長時間横になったためしっかり集中できたねと優しく肩を包み込んでくれています。神様から強いられていることに気づいてください。神様は長時間じっと集中する人が大好きです。気持ちよく背伸びをするだけで神様が締めてもらえるのですが、これほどありがたいことはありません。不思議な浮力体験は長く集中して頑張った後の体験です。神様から褒められている時間でもあります。おかげで大きく背伸びをした後は失われた記憶を取り戻し、もう一度頑張れるでしょう。毎日、頑張れば毎日神様が締めてもらえます。背伸びを忘れていませんか。長時間の集中でされたら大きく背伸びをしましょう。神様が優しく締めて疲れを癒してくれるのです。長時間の集中でされた時は大きく背伸びをして神様が締めてもらう。幸せを神様に愛される30の方法。その12、あなたが神様の読むもの。日記の難しいのは書くことのモチベーションです。よし、日記を書くぞ。語りたいことは、読んでいたものを続けていくにつれて、だんだん万年感が出てきます。小説や声など、誰が読んでくれるなら、書くモチベーションもありますが、日記は違います。日記は、プライベートなものです。自分を除いて、誰も読んでくれません。誰が読んでもらえるわけでもなければ、褒められるわけでもありません。真面目に書いたからといって、ご褒美があるわけではありません。日記を揃っても、誰も迷惑をかけないよねと思ってしまう。だんだん日記を揃うことなく、最終的にやめてしまうことになるのです。ここで気づいてほしいことがあります。実は、ある存在に言われている。誰も読んでくれないと感じるのは誤解です。誰も読んでくれないように思えるだけで、実際はある存在があなたの日記を読んでくれています。神様が読んでくれているんです。日記を書き終わった後、あなたが書いた日記をこっそり覗き見します。夫婦、今日はどんなことがあったのかねと神様は納得します。毎日、書くあなたの日記は神様にとって楽しみにしているコンテンツです。今日はどんなことがあるのかと更新を楽しみにしています。毎日更新される有名人のブログは読者を楽しませるように、毎日更新されるあなたの日記も神様を楽しませます。日記を書くときは神様のメッセージを届けていると考えよう。自分は有名人ではない。平凡な日常を書いてもつまらない。そう思っていないわけです。自分では一般人と思っていても神様にとっては有名人です。神様にとってあなたは互いのない存在であるため有名人と同類です。だから毎日きちんと日記を書きましょう。今日あった出来事をありのまま書き記しましょう。日記を書くときは神様のメッセージを届けていると考えてください。嬉しいことや楽しいことがあれば正直に書きましょう。正直に幸せな出来事があったことがあれば神様は応援してくれます。恥ずかしいことも情けないことも正直に書くことが大切です。正直に辛い出来事があることがあれば神様が助けてくれます。夢や目標があればやはりきちんと書くことが大切です。あなたの生き方を知った神様は運やチャンスを与えてくれるでしょう。きちんと日々の出来事を報告できる人は神様が愛される。日記を書きそうになったらあなたの日記を楽しみに待っている神様を思い出してください。神様はあなたの愛観です。今日はどんなことがあったのかと、更新はまだあなたと心待ちにしています。神様をがっかりさせたくないならきちんと日記を書くことです。どんな些細な出来事も神様にとっては興味津々です。自分ではつまらないと思っていることも神様にとっては有益なコンテンツです。なるほど、そういう出来事があったのですね。ニコニコしながら神様は読んでくれるでしょう。きちんと日々の出来事を報告できる人は神様が愛されます。誰も読まない日記ではありません。神様が読む日記です。あなたの日記は神様のメッセージを届けているつもりになって日記を書く。幸せを神様に愛される30の方法。その13、ギリになるとはやめておきなさいという神様からのアドバイス。日常ではギリになると2直面する場面があります。駅に向かって走ったものの方に入った瞬間に電車が出発してギリに乗り遅れた。最終面接まで進んだものの最後になった。ギリになるとは悔しさが少々大きい。世によってギリというのが絶望です。明らかにならない残業が決まりますが、ギリでダメになると複雑な気持ちになります。もう少しだったのにという思いが湧いて悔しい気持ちになる。もう少し早く走っておけば、もう少し頑張っていればと余裕を考えてしまい、しばらく諦めきれないでしょう。自分が情けなくなったり、新しい気持ちになったりすることもあります。しかし、ギリになるとなっても感情的にならないでください。ギリになるとはやめておきなさいという神様からのアドバイスです。電車に間に合わなかったとします。それは神様からのアドバイスです。その電車に乗るのはやめておきなさい。そんなに急いではいけませんという意味があります。急ぎすぎて余裕がないため、神様が強制的な仕事の機会を与えました。余裕を取り戻す機会を与えてくれたと考えれば、悔しい気持ちが収まり、感謝に変わります。面接で理由をしてしまったとします。その出来事も神様からのアドバイスです。その会社に入るのはやめておきなさい。あなたにはもっとふさわしい会社がありますという意味があります。自分に合った会社に見えますが、実際はそうでないでしょう。この時は一般に見ても実際は問題が多い会社なのかもしれません。自分に合った会社に思えてもそう見えるだけであり、実際はもっと自分に合った会社があるかもしれません。神様からのアドバイスですが、何らかの意味があります。ギリになるとなったらその意味を考えてください。悔しくストレスを感じる出来事に思いますが、その出来事は何らかの意味があります。急ぎすぎるため余裕を作りましょうというアドバイスかもしれません。欲張りすぎるため更新の気持ちを戻しなさいというアドバイスかもしれません。人生が迷走しつつなので自分の人生を振り返りなさいというアドバイスかもしれません。ギリになるという出来事から神様のメッセージを読むと日常が面白くなります。ギリになるとなったらそれでよしと考えましょう。自分の限りの機会になってミスや失敗を防いだりできるのです。ギリになるとはやめておきなさいという神様からのアドバイスを受け取る。幸せを神様に愛される30のこと。その14、急に予定が入ったら好きなことをしてもいいという神様からのお告げ。急に予定が入って困ってしまうことがあります。せっかく予定を楽しみにしていたのに突然キャンセルになると恐縮するでしょう。入っていた予定が急にキャンセルになると、まとまった時間がなき一瞬の予定がわからなくなる。急に予定があると気持ちのせいにも時間がかかります。しかし、やることはただ一つです。好きなことをしましょう。急に予定が入ったら好きなことをしてもいいという神様からのお告げです。神様が頑張っている方に自由な時間というプレゼントを与えました。自由な時間ですが、最大はあなたの自由です。急に予定が入ったら、むしろチャンスを考え、自分のために使おうではありませんか。たまには思いっきり好きなことをして、たっぷり楽しみましょう。好きな本を読んで、知識を刺激するのもよし。前から気になっていた笑顔を見るのもよし。スポーツに連動して、たっぷり汗を流すのもよし。人気レストランに行き、贅沢するのもいいな過ごし方です。神様が好きなことをしてもいいという方が出ているのですが、思いっきり好きなことを楽しもうではありませんか。むしろ思いっきり好きなことを楽しまなければいけません。好きなことをしっかり楽しむと充実した時間の上で心が豊かになります。癒されたりストレスも発散できたりなど、リフレッシュした時間が過ごせるはずです。ますます心に気がついて勢いがつくでしょう。めったにない機会ですが、こうしたチャンスは逃さずしっかり生かしてください。好きなことを楽しめばきっと神様も喜んでくれるはずです。急に予定が入ったら好きなことを楽しむ。幸せを神様に愛される30のこと。その15、英雄になるためにはピンチが必要。ピンチは神様が与えた嫌のチャンス。私たちはあるとき突然差し迫った事態に陥ることがあります。ピンチです。追い詰められて余裕がなく非常に苦しい状態になります。まだ重大なトラブルにはなっていませんが、すでに痛い状態です。トラブルの一歩目であり、このままでは大変なことになると私はします。もしピンチに直面したらこう考えましょう。英雄になるためのチャンスがやってきたと。英雄に登場する英雄を思い出してください。英雄は最初から無条件に英雄になったわけではないはずです。英雄の信仰が英雄が知らないのは、ピンチを乗り越えたことです。差し迫った時間がやってきて厳しい状況に陥りますが、信仰は諦めず勇敢に立ち向かいます。もなく苦しみながらも信頼にピンチを乗り越えた時、英雄になります。ピンチを乗り越えることで成長して、周りからはよくやった、素晴らしい、あなたこそ英雄だ、と称賛されます。つまり英雄になるためにはピンチが必要なのです。これは私たちの人生でも同じです。ピンチに直面した時は英雄になるチャンスがやってきたと考えましょう。神様があなたに英雄になるチャンスをプレゼントしてくれました。表向きはピンチに見えますが、実は神様からのプレゼントです。逃げることもできますが、できれば勇敢に立ち向かった方があなたのためになるでしょう。こういうことで人生を話します。ピンチを乗り越えないと思うのは誤解です。神様は乗り越えない困難もあなたにありません。神様が与えたチャンスなのですが、何度も設定で設定するはずです。難しく見えるなら難しそうに見えるだけです。きちんと頑張れば、いい乗り越えられるはずです。 せっかく英雄になるチャンスをいただいたのですから、ありがとうと言いましょう。ピンチは英雄になるチャンスと考えれば神様のほほ笑んできます。ピンチは英雄になるチャンスと考え、しっかり立ち向かう。幸せの神様に愛される30の方法、その16、浮気は頭が違うものを買ってみようという神様からの提案。デパート売り場に行き、いつも買っているものを買いに行きました。食料品、医療品、日常生活品、私たちの買う日用品は大体決まっています。これが好き、これが一番、これが気に入っているというものがあるでしょう。お気に入りのものが決まっていれば、大体毎回同じものを買うことになるはずです。ところが、たまたま浮き入れていることがありません。浮き入れていればどうしようもありません。注文しようも時間がかかります。わざわざ他の店舗で探しに行くのも手間がかかります。あなたがこんな時、どうしますか？仕方ないので諦める人も多いのではないでしょうか。こうした場面で気づいてほしいことがあります。浮き入れているのは、頭が違うものを買ってみようという神様からの提案です。いつも同じものを買っていては、ただの個性で変化が生じます。毎回お気に入りのものを買うのはいいことに思いますが、長期的に考えると人生経験の範囲を狭めることになります。そこで神様はわざと浮き入れという伝統を作り出しました。別の選択肢にあなたを導こうとしているのです。浮き入れているときは、代用できる範囲で別のものを買ってみましょう。浮き入れているから諦めるのではありません。別のもので代用しているのです。初めて可能な中に風があるかもしれませんが、それもまた面白さです。神様からの提案ですが、いつも違うものを買うときっと何かいいことがあるでしょう。新しい発見ができるかもしれません。ユニークな発見ができるかもしれません。意外な味わいを知って感動するかもしれません。思わぬところには、思わぬ出会いが待ち受けているもの。思わぬ波に乗ってきてあなたを幸せに導いてくれるでしょう。浮き入れはそれはそれでラッキーというのです。浮き入れているのは、頭が違うものを買ってみようという神様からの提案と考える。幸せの神様に愛される30の方法、その17、理不尽な人はいずれ天の裁きを受ける。世の中には理不尽な人がいるものです。いつも無理な要求を突きつけてくる人、自分に批判に責任転嫁をする人、何も協力していないのに人の手を横取りする人、残念ながら理不尽な人はどこにでも存在します。理不尽な人にいつも振り回されていると痛んでストレスもたまるでしょう。理不尽な人がいれば腹が立って仕方ないでしょう。どうしてこの人が何を取っているのだろう。世の中はおかしいと不満もなく仕返しをしてやりたい、痛みに合わせてやりたい、何か嫌らせをしてやりたい、恨みと一心の気持ちが湧き起こります。殺意が長いこともあるかもしれません。しかしここは注意したいです。理不尽な人に関わることになりません。自分の理不尽な人に対して大変なことになります。ますます理不尽な人に対して面倒なことになってしまいます。ではどうすればいいのか。放っておけばいいのです。反撃も仕返しも必要ありません。ただひたすら放っておきましょう。やるせない気持ちになったり、憤りを感じたりすることもあるかもしれませんが、ぐっと我慢です。嫌がらせをしたくなっても何もしないこと、嫌がらせることがあってもじっと耐えましょう。あなたのリソースは限られています。お金も時間も労力も無限にあるわけではなく有限です。どうでもいい人にリソースを割くことと無駄なことはありません。理不尽な人は放っておき、あなたは自分の仕事に集中しましょう。ストレスがたまれば怒りではなく、趣味や運動で爆発させましょう。理不尽な人は縁の差を受けることになる。放っておくだけでは気が済まないと思いますが大丈夫です。理不尽な人は以前悲惨な人生に陥ります。今はまだ理不尽な人を通っているかもしれませんが、ずっと続くことはありません。以前周りから嫌われ孤立するでしょう。以前誰も助けてくれるのに不幸な人生を歩むことになるでしょう。以前大を犯すことに犯罪者になるかもしれません。神様は見ていないようで見ています。何らかの形で縁の差を受けることになります。あなたが仕返しをしなくても自然の説によって代償を払うことになります。そして不幸な人生を歩むことになり後悔することになるのです。理不尽な人と接するなら大抵の対応を行われ。理不尽な人と接するなら最低限の挨拶程度にしておきましょう。必要なことを除いて深く関わらないようにします。理不尽な人と接することは行われようですなどが特策です。嫌がらせることがあっても感情をコントロールするしかないと考え冷静を貫きましょう。理不尽な人は以前縁の差を受けることになるので放っておく。幸せの神様に愛される30の方法、その18、真ん中にしてくださいと願う人は神様に嫌われ。真ん中にしてください。ありがとうございますと感謝する人は神様に愛される。あなたが神様に語りかけることの言葉を思い出してください。例えば神社で神様に向かって祈りをするときどんな言葉を発しているでしょうか。真ん中にしてください。もしこうしたフレーズに心当たりがあるなら少し注意した方がいいかもしれません。言われではなく言われではなくて考えると印象が良くなります。あなたが神様の場所になったと仮定してください。お金持ちにしてください。早く病気を治してください。もっと運を良くしてください。仕事に合格させてください。真ん中にしてくださいと願う人には少し強欲な印象を受けるのではないでしょうか。一方的ではならない印象があります。ガツガツしていて皆さんがあります。しかも真ん中にしてくださいというのは命令口調です。生き方によっては偉そうにも聞こえるでしょう。いくら神様でも命令口調でお願いされるとムッとします。神様は良くないなら、一方的なら、なんて言わないのだろう、自分で本当に実現できないことなのと疑問に思うでしょう。あれこれ自分が多いと神様も連絡します。一方的な言い方が得意なら、まだまだ一緒だと誤解されるでしょう。真ん中にしてくださいと願う人は神様に嫌われるのです。ではどんな言い方がいいのでしょうか。そもそも願うのではありません。感謝するのです。いつも見守ってください。ありがとうございます。おかげさまで電話の日々を送っています。ありがとうございます。先日はこんな出来事がありました。素晴らしい機会を与えていただきありがとうございます。特別嬉しい出来事がないので感謝できないと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。特別嬉しい出来事がなくても感謝することができます。平穏な日々を与えてくださいありがとうございますと感謝することができるでしょう。また健康、安全、安心といった当たり前のことでも感謝できます。きちんと感謝の言葉を伝えると神様も喜びます。きちんとしている人なら、優しく謙虚な人なら、神様は感動してあなたと良心のある人だと認めてくれます。それでは自分の願いが叶えないと不安に思うかもしれませんが、そこに向かいます。そもそも願いを叶えるのは神様の仕事ではありません。自分の仕事です。夢も希望も何も自分が行動することで実現させていくのです。仕事に合格するのも自分の仕事です。しっかり勉強を頑張ればいいことです。自分がしっかり勉強するから合格するのであり、神様の仕事ではありません。恋愛がなくかどうかも神様の仕事ではなく自分の仕事です。定年後には意味して勇気を出しながらきちんと行動することで恋愛上手に近づけます。お金持ちになるかどうかも神様の仕事ではなく自分の仕事です。節約、節制を行いつつ、人や社会に価値を提供することで大きなお金を手に入れることができます。今まで神様になっていたことがあるなら改めて振り返ってください。それらの願いの今度は自力で何とかなることのはずです。自力で何とかなることが神様になるのではなく自分の努力すればいいことです。神様に向けることは常に感謝が正解です。神様に対してすることは個人的な願いより日頃の感謝を心がけましょう。どうしても願いを言いたいなら言い方を尽くしましょう。まず感謝してから願いを伝えるのです。いつも見守ってください。ありがとうございます。今は大変な時期ですが、頑張ります。できればお力添えをお願いします。こういう言い方なら神様も同じでくれるでしょう。きちんと感謝してコツコツ努力を重ねている上で助けを願うなら悪い気はしません。きちんと感謝すれば優しい心と謙虚な姿勢が神様に伝わって喜ばれます。神様は運やチャンスという形で時々プレゼントを送ってくださいます。前回してくださいありがとうございますと感謝する人は神様に愛されるのです。神様に対しては前回してくださいと願うのではなく前回してくださいありがとうございますと感謝する。幸せは神様に愛される30の方法、その19、神様はコツコツ努力をする人が大好き。神様を追いかけるのではなく追いかけてもらおう。神様を追いかけてはいけません。神様は追いかけるのが苦手です。もしあなたを失速を追いかける人がいるとどう感じるでしょうか。怖くなって見たくなるでしょう。失速を追いかけるとガツガツした感じになってあまり変わりたくないと思います。それはもはやそうかです。不安や恐怖を感じて役に立たなくなります。警察署に駆け込み助けを求めたくなります。それは神様も同じです。血まくになって追いかけることと気持ち悪いことはありません。神様から要求人物として愛されます。いやら怖い気持ち悪いと抵抗まで見られてしまうのです。神様を追いかけるのではなく追いかけてもらう。神様から愛されたいなら大切なことがあります。神様を追いかけるのではありません。神様に追いかけてもらうのです。神様の方から近づいてもらえるならこれほどなことはありません。神様を引き寄せるような魅力はあなたのことがいいのです。神様はコツコツ努力する人が大好き。神様に追いかけるのはどうすればいいのだろうか。難しく思いますが、一つのことを心がけるだけで実現できます。コツコツ努力する人を見ないことです。神様はコツコツ努力する人が大好きです。夢を持ち実現に向けてコツコツ努力をします。一時的な努力ではなく継続的な努力であることが大切です。なかなかうまくいかなくても諦めません。できないならできる方法を考えます。途中で難しい問題が出てきても気を振り絞って解決策を考えます。もう一歩、もう一回、もう一日と思いながらコツコツ努力を続けていきましょう。まず、ありまず、ありまず、コツコツ努力を続けることです。コツコツ努力する人がいると神様は放っておきません。素晴らしい。あなたの努力に感動した。ぜひ努力させてほしい。悲惨な姿に心を打たれた神様はあなたに近づいてきます。神様から追いかけられるだけでなく、神様から追いかけられるようになります。最初はうまくいかなくても、ある時から急に状況が好転するのです。現実を見てください。神様から愛されている人はみんなコツコツ努力をしている人です。神様から愛されているからコツコツ努力をするのではありません。コツコツ努力をしているから神様から愛されるのです。コツコツ努力する人になる。 幸せは神様に愛される30の方法。その30、神様に負えないことをする方になっていないか。神様は神様に負えないことを叶えよう。神社に行ったら神様に負えないことをする人も多いでしょう。お賽銭まで未練なく知れて合わせ、自らの健康や家族の幸せを祈ることが多いのではないでしょうか。短い時間ですが、心の落ち着く神聖な時間です。神社があることは、祈りに囲まれている場所が多く、空気が澄み切っていて、静かな空間が広がっています。困った時や、願い事があるときは、足を運ぶことが多いでしょう。もちろん、願い事をするのもいいですが、願い事だけであるのも考えものです。いつも願い事だけしていると、神様からわがまま、自己中心的と誤解されません。神様を何でも僕のように扱うのは失礼と言うでしょう。そこで、あなたにご提案です。神様はユニークな方がいかがでしょうか。神様に願い事をするのではありません。神様の願い事を叶えるのです。神様が願っていることは、神様が願っていることは何でしょうか。世界平和です。神様は少しでも世界が平和になってほしいと願っています。世界平和につながることをあなたに取り組んでみましょう。小さなことでいいのです。あなたは神様の願いを叶えるだけの力があります。一人の力は小さくても小さいようにできることが多い。もちろん完全実現は難しいですが、小さな仕事であれば無理なく取り組めるはずです。人に優しくすることも世界平和につながることないです。人を楽しませたり喜ばせたりすることも世界平和につながることないです。ボランティアや地域活動に参加することも世界平和につながることないです。神様の願いをする人は多くても、神様の願いを聞く人は少ない。だからあなたが願うのです。神様の願いを聞けばあなたの願いも聞いてもらいやすくなるのです。神様の願いをするだけでなく、神様は神様の願いを聞き、世界平和につながることをする。幸せは神様に愛される30の方法。まとめ、その1、神様は愛を信じる。その2、愚痴や悪口は言わないようにする。感謝と称賛を言うようにする。その3、まだ幸せではないではなく常に幸せと考える。その4、神様は目で見るのではなく心で感じる。その5、1日1週間1ヶ月を豊かにした生活を送る。その6、自分が壊れそうになった時は勇気を出してブレーキを踏む。その7、丁寧な言葉遣いを行える。その8、誰もいないことでいいことをする。その9、チャンス種の存在に気づき感謝する。その10、笑顔で良い人とコミュニケーションする。その11、笑う回数も有限であることを自覚して自発的に笑っていくようにする。その12、毎日きれいにトイレを掃除する。その13、落ち込んでいる時はそばに神様がいることをイメージする。その14、いつもゴミとして神様に好きになってもらう。その15、自分はそうでいいと思うことをやめる。その16、どれだけ幸せであるかはどれだけ心が満たされているかで考える。その17、よく頑張っても神様に言われていることを知りながら最後まで気を抜かない。その18、目の前にある困難は神様からのプレゼントだと気づいてきちんと乗り越える。その19、ずるいことはしない。公正な生き方を行える。その10、自宅に戻ったら意味を見せるのではなくきちんと所定の位置に戻す。その11、長時間の集中で疲れた時は大きく背伸びして神様に抱きしめてもらう。その12、神様のメッセージを届けているつもりになって日記を書く。その13、ギリギリのことはやめておきなさいという神様からのアドバイスを受け止める。その14、急に予定が空いた好きなことを楽しむ。その15、ピンチは英雄になるためのチャンスと考えしっかり立ち向かう。その16、売り切れているのはたまには違うものを買ってみようという神様からの提案と考える。その17、理不尽な人は以前の差を受けることになるので放っておく。その18、神様に対しては前回してくださいと願うのではなく前回してくださいありがとうございますと感謝する。その19、運が悪かった時は自分のせいにする。